皆さんこんにちは、メッセです。まあ、今回は別館でラジオを撮るということで撮ってるんですけども、まあ今回は一人でという形でやらせてもらいます。まあ、というのも僕はあんまり人と話すのが得意ではないので、まあ一人の方がいいかなと思って、まあ放送圏にあんまり友達もいないのでちょうどいいかなと思いましてですね、一人ラジオをやってみようと思った次第でございます。で、まあもちろん理由はそれだけじゃなくて、僕の尊敬する鳴海先輩という方がまあいらっしゃいまして、まあそうですね、その人もこの和装月間に鳴海のぼっちラジオという一人ラジオを上げていて、まあ僕もやっぱりリスペクトする鳴海さんですから、後に続いてね、まあやっていきたいなと思ったわけです。というわけで、まあ一人ラジオしかも別館ですが、まあ聞いてる方がいたらお付き合いください。まあ今回何の話をするんだってことになるんですけど、まあ僕も一応オタクではあるのでアニメの話をしようかなと思います。ちょっとねしたくなったんでね、まあということでやっていきましょう。でですね、まあアニメの話って言っても、まあ幅が広すぎるんで、まあせっかくなんで最近のアニメの話をしようかなと。まあ具体的には2017年の春アニメですね。3月から6月末のアニメの話をしようかなと思います。まあこれマイクールそうなんですけど、始まる前はあんまり見ようかなっていうアニメがいつもないんですけど、割と春アニメは面白いものがあったかなと思います。でですね、僕が見たのがマキャベリズム、エロ漫画先生とリトルウィッチアカデミア、あとシンデレラ劇場、サクラクエスト、アリスト増録、スカスカぐらいですかね。まあ一個一個感想でも言っていこうかなと思います。まずはマキャベリズムはですね、これは僕は全く知らなかったんですけど、その見る前はなんかとりあえず録画しておこうと思って録画しといて、でこう1話見て、まずなんていうんですかね、入りが割と分かりやすかったっていうのと、まあ、個人的にちょっと、最初のヒロインですかね、鬼瓦凛ちゃんが割と可愛かったので、これはしばらく見ていこうかなということで見てたんですけど、このマキャベリズムってアニメ割と綺麗に構成されてるアニメで、ヒロインが5人いて、まあ、5人っていうか6人ですかね、メインヒロインが6人いて、6人でいいのか、まあ6人でいいのか、大体こう1人1、2話かけて攻略していくっていう内容なんですけど、まあそれが割とテンポはよろしい。であとはですね、やっぱりヒロインが結構みんな可愛いと、まあ僕は割と鬼瓦凛ちゃんと、なんだっけ、あれ名前忘れちゃった、名字がなんだっけな、あ、稲葉つくよだ、稲葉つくよさんがですねめちゃくちゃこう可愛いんですよね。10話だったか11話だったかの仏の顔は3度までっていうシーンが、まあ、あるんですけども、まあ、僕は結構女性の手が好きなので こうつくよちゃんのですねこの手がアップになるところがですねめちゃくちゃこう刺激的でですねなんともはいいアニメだなと思いました。まああのですねつくよちゃんは正直攻略対象なのかっていう感じなんですけどアニメの中では割とですね他の4人あてか5人5人ですかね5人は主人公とこう戦ってで主人公に負けて落ちるみたいな流れなんですけどまあつくよちゃんだけちょっと特別でまあ、マキャベリズムいろいろこう戦いの流派みたいなのがあるんですけど主人公とつくよちゃんは流派が同じなんですね元々の流派が同じででつくよちゃんが圧倒的に強いみたいな状況なんですけどまあそれでなんかなんていうんですかね割とつくよちゃんから主人公の好感度がつくよちゃんの言動の割には割と高くてですねまあ弟子にしてやると言い放つんですねつくよちゃんが主人公に向かってですねでだから正直主人公が攻略したというよりはまあ勝手に好きになってくれたみたいなところなんですかね、まあ、つくよちゃんなんかそういう恋愛というよりはなんか友達が欲しいみたいな感じなんですよね友達がいなくてこう友達のことに敏感みたいな何ですかね他の女の子のキャラにも友達ですよねって迫るシーンがあったりとかする感じなんですよで、まあ、その延長線上に多分恋愛があるんじゃないかなと僕は期待してるんですけどその辺はどうなんですかね原作読んでないんで分かんないですけどはいまあいいやマキャベリズムは割といいアニメだったと思います正直もともと期待していたアニメを除いたら一番面白かったかなと僕は思います。まあ結構僕の周りもマキャベリズム好きな人多いので見てない人は見てみるといいと思います。はい。で次はなんだっけなエロ漫画先生。エロ漫画先生はまあなんだっけお礼芋の人が書いたやつなのかな。でですねエロ漫画先生は正直まあどうでもよかったかなっていうのは正直なところなんですけどオープニングとエンディングの出来が良くて特にエンディングのアドネラニントライセールの曲なんですけどこれがめちゃくちゃ良くて僕は好きですね本当にトライセールの曲僕そんなに好きじゃないんですけど正直言ってでもアドレナリンは結構刺さっててなんか割とエロ漫画先生はアドレナリンとそのエンディングの映像のさぎりちゃんがとても可愛くて見てたみたいなところはありますね。まあなんかエロ漫画先生僕そんな好きになれなかった理由はですね山田エルフってキャラがいましてですねまあなんかみんな可愛い可愛い言ってるんですけど僕全く可愛いと思えなくてなんかまず声がちょっとそんなに可愛くないかなっていう名前声優の人忘れちゃったんですけど山田エルフの声ちょっとうるさくないと思ってやっぱりさぎりちゃんなんだよなと思うんですけどなんかねえさぎりちゃん好きなやつなんか頭おかしいみたいなことを言われてですね僕はエロ漫画先生がそんなに好きになれないですね。まあ正直さぎりちゃんも可愛いんですけど僕としては主人公の幼馴染の本屋の子高砂忘れちゃった高砂さんが可愛いなと思って声が結構好きなんですよね石川由依さんなんですけどあと結構こうなんていうんですか僕子なんですけどその高砂ちゃんは僕子のくせにこう意外とおっぱいがでかいっていうのがいいですねすごくまあいろんな先生はキャラアニメって感じですかね正直。はい。あ、でもあれです。 神楽坂あやめさんっていう編集者がとっても可愛い声してるんで、まあ、それはちょっといいかなと思いました。結構僕年上好きなんで割と刺さったかなと思います。神楽坂あやめさんすげえいい声してんだよな。あれ声優誰だったんだろう、覚えてねえや。すげえいい声してた、聞いてほしいなみんなに。うん、まあいいや。で次、リトルウィッチアカデミア、うん、これはその前のクール、2016の冬からやってた2クールのアニメで、まあね、もうこれ多分正直みんな見てると思うんだけど、すげえいいアニメなんですよね。なんていうんですか、まあ僕が好んで見るタイプのアニメではないんですけど、あんまり僕が好んで見るのは割とまあ女の子が可愛いアニメなんですけど、まあもちろんリトルウィッチのアカデミア別に女の子は可愛くないわけではなく、まあ、ただちょっと僕のその、まあ、いわゆる萌え豚アニメとは違うかなと思うんですけども、まあ普通にいい作品で、これは普通に小さい子に見せても十分面白いアニメだなと思いました。結構熱い展開、そして、まあ、感動的なシーンもいくつかあったりしていいですよね。僕はやっぱり、24話でしたっけな、24話のアッコがですね、まあ自分は車両にはなれないとそう気づくシーンがあるんですけども、あそこがやっぱりちょっと個人的にはすげえグッときましたね。今までずっとこう車両になりたい車両になりたいって言っていろいろ努力してきたアッコが、まあようやくこう気づくんですよね。自分の何ですか、自分の魅力じゃないけど、自分が本当に目指すべき道みたいな、要するにまあ車両にならなくてもいいと、まあ、アツコ係としてこう車両とは違った風にみんなの心に残るような魔法を使うと、まあ、そういうなんていうんですかね、あんま僕口下手なんでこういうことうまく言えないんですけど、そういうなん気づきが生まれてですね、そこがすごく良かったですね。本当に二十何話もうずっと車両に憧れて車両になりたいって言ってきたアッコが、まあ、そこで気づきを得たっていうのはすごい大きい意味があるだなと思って、ちょっと感動しましたね、あのシーンは。もちろん最後みんなで戦うシーンとかも熱かったんですけど、やっぱ僕が一番印象に残ったのはそこですかね、リトルウィッチアカデミアに関しては。で次、シンデレラガールズ劇場、うん、まあこれはいいでしょう、ノーコメントで、はい。